そういうわけで12月25日を迎えました。今日は、ほとんど人が来ないんではないかというね、そういう不信仰な思いでいましたけれども、思っているたくさんの方ね、来てくださいました。このクリスマスの日に、クリスマス、本当に一緒にお会いできることを心から感謝いたします。クリスマス本当におめでとうございます。そして今日は今年最後の日曜日でもあります。皆さんにもぜひですね、この1年間をこの後ちょっと振り返っていただいて、そして神様の恵みを数えて分かち合っていただけたらなという願いを持っておりますので、今日のメッセージは少し短縮してですね、取り継がせていただきたいと思っております。So, sorry, those who are English, I didn't print them out because I'm going to preach in English after this. So I'm going to preach in English as well. And I will make it short as well. So, 英語はですね、この後また、英語でもメッセージさせていただきます。短めにね、させていただきたいと思います。そういうわけで早速、もう今日は本題に入りたいと思います。今日お読みいただいた聖書箇所の中で私たちが特に心に今日留めたいのは23節。23節の御言葉です。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。特にこのインマヌエルという言葉を私たちは今日心に留めたいと思います。先週も少し取り上げさせていただきましたが、ヨハネはこのイエス・キリストについて言葉は人となって私たちの間に住まわれたとその福音書の中で表現しました。この言葉というのはイエス様のことですね。イエス様は人となって私たちの間に住まわれた。そしてその言葉通りキリストは神の御姿である方なのに神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。そればかりか、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。とパウロはピリピ人への手紙の中で記しています。それは私たちがこのお方を信じることによって罪の許しを得、そして再び神様と共に永遠に生きるものとされるためでした。さっき子供たちに話した通りですね、そのためでした。イエス様はまさに私たちが神と共に生きるために、神が私たちと共に生きるために人となってくださった。そして私たちの間に住まわってくださった。私たちと共に歩んでくださいました。歩み続けてくださっています。そのイエス様の生涯はまさしくインマヌエルなんですね。神は私たちと共におられるということを証しするために、私たちに教えるために、伝えるために、イエス様はこの地上に来られ、実際私たちと共に過ごし、そして私たちがその先もずっと神様と共に生きていくことができるように、私たちを導いてくださった。だからイエス様はインマヌエル、神は私たちと共にいるって、そういう名前で呼ばれると、御使いはヨセフに告げたんだろうと思います。しかしそこにはもう一つ重要な目的がありました。それは主が私たちを愛してくださったように私たちも互いに愛し合うものとなるというもう一つの目的がイエス様がこの地上に来たことにはあるんですね。神は私ではなくて私たちと共におられると、23節の御言葉は語っているんですね。細かいことですけれどもね、よく読むと神は私と共にいるじゃなくて私たちと共にいるというふうに、それがイマニュエルという言葉の意味ですよね。また さっきも引用しましたが、ヨハネはその手紙の中で次のように記しています。ヨハネのこれは福音書ではなくて手紙の方ですね。第一ヨハネの4章、20節から21節です。第一ヨハネの4章、20節から21節。神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。確かにイエス様はそう命じられましたね。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私があなたに与える戒めだってイエス様は言われてから十字架に向かって行かれました。罪というものは、神様と私たちの間だけではなくて、私たちの間も引き裂いたんですね。罪は神と私たちをもちろん断絶しましたけれども、実はそれだけではなくて、私たちの横のつながりというんでしょうか、私たちの間も罪は引き裂いていきました。罪がもたらすいろいろな問題は、私たちの間に例えば疑心暗鬼、疑いの心ですよね。この人本当に信頼していいんだろうか、あ、この人もしかして今はいい顔してるけども裏で私の悪口言ってんじゃないんだろうかとかですね、いろいろ、あると思います。皆さんも学校とか職場でもしかしたらそういうね、嫌な思い経験したことがあるかもしれません。まあ、そんなふうに罪は私たちの心に疑いの思いを起こします。そして対立を煽ります。そして互いに愛し合うことや信頼し合うことを妨げてきました。神様を愛せなくなるだけじゃなくて、隣にいる人を愛せなくなってしまう。それが罪が私たちにもたらした悲劇だと思います。イエス様はこの罪を滅ぼすために、この罪を私たちから取って、そして十字架で自分と一緒に滅ぼしてしまう、自分の死をもってこの罪を滅ぼすために来てくださった。そして私、その十字架を通して私たちのこの心、魂をもう一度神様の愛に向けさせようとした。このお方は信頼していいんだよということを、信じていいんだよ、あなた方のことをこれだけ愛しているんだよということを私たちにもう一度見せるために、私たちの心を神様の愛に向けさせるために、冷え切った心を向けさせるために、イエス様は命を十字架で私たちの前で捨ててくださいました。そうやってその神様の愛で私たちを癒して、そして満たすことによって、神様との関係はもちろんです、神様との失われた関係だけではなくて、私たちがもう一度互いに愛し合うことができるように、それは神の形を表すってことですよね。神様は私たちを神の形に作った、イメージに作ったって言いますけれども、それは私たちが愛し合うということに他ならないと思います。だからアダムとエヴァを作ったわけですよね。私たちは一人では絶対神の栄光を表すことはできない。私たちは互いに愛し合い支え合うときに、初めてそこに神様の栄光が現れていく、神様の形がそこに表されていくんですね。その神の形を表すものとなるために、神様が最初に私たちに与えてくださった姿を取り戻すために、イエス様は十字架で死によみがえってくださった。そのためにクリスマスにイエス様はこの地上に来てくださいました。で、今日の御言葉、ちょっとね、振り返ってみたいと思うんですが、実はヨハネも初めはマリアに対して疑心暗鬼になってるんですね。いい人なので、ヨセフはいい人なので、マリアを晒し者にはしたくないと思ったけれども、このまま結婚しようとも思わなかったわけですよね。内密に晒せようとしたわけです。ヨセフも初めはマリアを信じることができなかった、悲しかったんですね。でもう少しでこの二人は別れてしまうところでした。しかしその胎に宿っている、マリアの胎に宿っているお方が約束のメシアである、インマヌエルと呼ばれる、神は私たちと共にいる、インマヌエルと呼ばれるお方であることを御使いのこのメッセージによって、聖霊によって知って、そしてヨセフはもう一度マリアと共に生きる決意をするわけですよね。 おそらくマリアとこのまま結婚したらいろいろ言われると思いますよ。小さな村ですからいろいろ言われるでしょう。そういうのも全部覚悟した上で、自分はマリアとこのまま結婚してマリアと生まれてくる子を守って生きていくんだっていう決意をこの時ヨセフはしたわけですよね。これはイエス・キリストの恵みによって、イエス様によって私たちが再び互いに愛し合うものに、愛し合うものになることを、予言したのかもしれませんよね。それを知らない時はヨセフは別れようと思ってた。でもインマヌエルのイエス様を知った時に、マリアともう一度一緒に生きていこう、そこにもう一度一緒に生きるというね、ことが生じたわけですよね。今年のアドベントクリスマス、私たちはイエス様のもとに集うというテーマを掲げて、その意味と恵みを分かち合って過ごしてきました。このイエス様のもとに集うというテーマを与えられた時に、僕は2つの祈りを持って準備させていただきました。1つ目の祈り、それはイエス様のもとにという部分ですね。それはつまり一人一人がイエス様とつながること、ここに来るということはイエス様に会いに来るということですから、一人一人がイエス様とつながること、イエス様を通して父なる神様とつながるという祈りです。そしてもう一つは、その一人一人がイエス様のもとに集う、集まることによって互いにつながるということですね。イエス様が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うこと、それが私たちの、いや神様の願いであり、祈りであり、ご計画であり、御心ではないでしょうか。それがクリスマス、すなわち主イエス様のご降誕が私たちにもたらしてくれた、今日与えてくれている恵みではないでしょうか。最後にもう一度23編の御言葉を心に留めたいと思います。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味です。 So Merry Christmas. So I will preach again in English now. So it's December 25th and today is also the last Sunday of the year 2022. So I would like to kind of shorten today's message a bit so that everyone can reflect on this past year and count on Lord's blessings. And probably not everyone, but maybe few of you may be able to share them after this. So with that in mind, I'd like to just get right down to the main topic today. And today's passage, main passage that we would like to look into is verse 23. See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel, which is translated, God is with us. John testified in his gospel about Jesus Christ that the word means Jesus, the word became flesh and dwelt among us. And just as he testified, Christ Jesus, who existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Instead, he emptied himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity. And when he had come as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on the cross, so that we may restore our destroyed or lost relationship with God once again and be with Him forever. For this very reason, Jesus became flesh, dwelt among us, and walked along with us. His life on earth was nothing but a mission that testifies he is Emmanuel, the God is with us. So he came to earth to testify, to let us know God is with us. But there was another important mission there. He did not just restore our relationship with God, but also with one another. As verse 23 says, God is with us, not just with me. It didn't say God is with me, but it said God is with us. You and me and him and her and them. Jesus said to his disciples, I give you a new commandment, new command. Love one another just as I have loved you. You are also to love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another. And John also wrote in his letter saying, if anyone says, I love God, and yet hates his brother or sister, he is a liar. For the person who does not love his brother or sister, whom he has seen, cannot love God, who he has not seen. And we have this command from him. The one who loves God must also love his brother and sister. So sin has torn us from God and also from one another. And sin brings doubt and suspicion among us and fuels conflict and prevents us from loving and trusting one another. So Jesus took this sin with him on the cross to destroy it with him. And rose on the third day as he promised, so that those who believe in him may restore their original image, which God has created to reflect his glory by loving and trusting God and also one another. That's why he said God is with us, not just one individual, but we have to be us. Joseph and Mary were about to be separated, but when they found that the one who was conceived in Mary's womb was promised the Messiah, the one called Emmanuel, and when they believed it, they resolved to live together once again. Jesus reunited them. Jesus reunites us with God and also with one another. Our Christmas theme for this year was about gathering together in Christ. So we are not just gathering, but we are gathering in Christ. We are not gathering to just to eat together or just to have fun, but we are gathering for Christ, in Christ, which means to be with God, to be with God. We were gathered here. We come to the church. We gather because to be with God, who is with us. But we are also gathering together so that we can love one another as Jesus Christ loved us to reflect his glory, which also brings us great joy and peace. So when we love one another, that reflects God's glory, but at the same time, we will be given the great joy and peace as well. And that's what God wants. That's what God is looking for. So may this Christmas, I want to pray, may this Christmas day bring us hope, strengthen our faith, and encourage us to love one another. Because we are here together. Let's pray. 一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエス様、あなたのもとに私たちは今日、あなたの恵みによって集めていただきました。それは私たちがあなたと和解をし、イエス様を信じることによって、あなたと再び永遠に生きるものとされるためであります。またそれは同時に、あなたが最初に私たちをお作りくださった形に私たちがもう一度戻るため、それは私たちがあなたが私たちを愛してくださっているように互いに愛し合うようになることです。神様どうぞ私たちの内から罪を主の恵みによって取り除き、 私たちが互いに愛し合うことができるように、あなたの知恵と力と信仰を豊かに今日お与えくださいますように、どうぞこのクリスマスの日がお一人お一人にとって、世界中の一人一人にとって、あなたの愛に目を向け、あなたの愛で満たされ、そしてそれを分かち合っていく、そのような時となりますように、豊かに祝してください。すべての栄光をあなたにお返しし、愛する主イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。